入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、タクシー業界の言葉。多分これは皆さんご存知でしょう。アンドン。アンドンとは、日本で古くから使われてきた照明器具です。わかりやすく言えば、据え置き型の提灯のことですが、タクシーでアンドンといえば、車の屋根の上に乗っていて、会社名などが表記されているランプのことです。このアンドンと呼ばれる社名表示灯は、空車の時には点灯、お客さんが乗っている時には消灯しますから、夜間ならば遠くからでも空車が見つけやすくなっています。また、非常灯の役目も担っていて、運転手が車内の非常ボタンを押すと赤く点滅するようになっています。例えば、車内で強盗などに襲われたときは、犯人に気づかれずに非常事態を外部に知らせることができます。ですから、もしもアンドンの赤い点滅を見かけたら、110番をしてあげてください。東京の山手線に49年ぶりに開業した新駅、高輪ゲートウェイ駅のすぐ近くには、その線路をくぐる制限高 1.5 メートルという非常に天井の低いトンネルがありました。かつては知らずにタクシーが侵入すると、アンドンが天井に当たって破壊されてしまったことから、アンドン殺しのガードなどと呼ばれていましたが、新駅の開業に伴って2023年現在は車両進入禁止となり、歩行者や自転車専用道路となっているようです。この言葉はある程度ご年配の方ならご存知かもしれません。煙突。昔のタクシーでは、お客さんが乗っていないとき、タクシーメーターについている空車と書かれた丸いマークがぴょこんと立ち上がっていました。この空車マークはフロントガラス越しに車外からも見えますから、 お客さんはこれでそのタクシーが空車かどうかを見分けることができました。お客さんが乗ったら、運転手はこのマークを手で倒します。すると空車マークが見えなくなり、同時に料金メーターが回り出すという仕組みです。ですから当然、お客さんを乗せて走っている時にはこのマークが倒れているはずですが、このマークをわざと倒さずに立てたまま走る行為を煙突が立っている様子に見立てて煙突と呼んでいました。これは要はドライバーの着服行為です。本来お客さんが支払うお金はメーターに記録された情報をもとにタクシー会社とドライバーとで分け合うものです。しかしメーターを回さずにお客さんを運んだ後、私のミスでメーター回し忘れていました。申し訳ないので運賃はお安くしておきます。と言って受け取った運賃をポケットに入れてしまう。といった行為が横行したことがありました。お客さんも、まあ安くなるなら、と、わざわざことを荒立てたりしませんから、発覚しにくかったようです。ここからドライバーがメーターを正しく操作しないで運賃を着服する行為を、現在でも煙突やメーターを倒さないといった言葉で表すそうです。しかし現在は GPS などでタクシーの走行ルートが記録されますから、煙突行為も簡単ではないようです。むしろ今では逆に、お客を乗せていないのにメーターを回す行為が横行しているといいます。この行為は、ぶっ込み、神の手、などと呼ばれるもので、要は自腹を切って売り上げを高く偽装する行為です。タクシードライバーには、仮にお客が全く取れなくても、会社からベースとなる給料が出ますが、これはあくまで最低ラインです。給料は大抵一定以上の稼ぎ、足切りと呼ばれるラインを超えて稼ぐことで、歩合給が発生して上昇していく仕組みです。ですから、売上が悪く、あと一歩で足切りラインを超えられるといった時などは、メーターを回し、お客を乗せたことにして自腹を切った方が、結果的に給料が良くなる場合があるのだそうです。カゴ抜けという言葉も古くからある言葉です。これはタクシー業界以外でも使われる言葉ですが、タクシーの場合は主に無賃乗車詐欺の手口の一つとして使われる言葉です。詐欺師は目的地に着いてから、手持ちがないので部屋に行ってお金を取ってくる、などと言ってマンションに入っていきます。が、もちろんそのマンションに自分の部屋などありません。タクシーを待たせておいて、そっと 別の出口から逃げてしまうわけです。タクシーをコンビニにつけさせ、トイレなどで変装して逃げてしまうという手口もあるそうですが、最近では車内カメラの映像もありますし、たとえ被害が少額でも必ず警察に届け出るよう、ドライバーは会社から指導されていることが多いそうですから、こんな詐欺師はいずれ捕まるのがオチでしょう。タクシードライバーにとってありがたいのが長距離のお客さんです。ロング客などとも呼ばれるこういったお客さんを捕まえやすい場所というのがあります。例えば空港や終電の終わった後の駅やオフィス街などですが、こういった場所には当然多くのタクシーが殺到してしまいますから、大抵はその場所ごとに一定のルールがあります。例えば JR の駅構内でお客さんを待つことができるタクシーには、JR マークと呼ばれる JR のステッカーが貼られていなければなりません。面白いのが NHK です。深夜のテレビ局はロングのお客さんが多いので、タクシードライバーはそこでの客待ちをしたがります。それで渋谷の NHK ではタクシーのナンバープレートによって夜間、構内に入れるタクシーを制限しているのだそうです。具体的には、その日の日付の末日と、ナンバープレートの末日が同じタクシーのみ入構できる、というルールなのだそう。ですから夜中、渋谷の NHK に、例えば1日や11日、21日に行くと、ナンバープレートの末日が1のタクシーばかりが待っているという現象が見られることになります。他の業界でもそうですが、お客さんに聞かれると不快な思いをされる可能性があるものや場所などは、隠語で表すことがあります。タクシー無線ではトイレのことを一番地と言ったり、病院の霊安室や火葬場のことをゼロ番地と言ったりするそうです。ゼロは日本語では霊だからというのがその由来。またお客としてタクシーに乗っているとき、無線から聞こえてきたらちょっと怖い隠語が、大きな忘れ物や大事な忘れ物です。これは付近で何らかの事件があった場合に、警察からタクシーに入る無線で使われる言葉で、大きな忘れ物があったは、大きな事件があったという意味。もし逃走中の犯人などがいれば、合わせてその特徴などが知らされ、付近を走行中のタクシードライバーに注意を促し、同時に協力を仰ぐわけです。そして万が一、犯人とおぼしき客を乗せていたときは、ドライバーは無線で、カバンの忘れ物ありました、と返すことになっているのだそうです。 ただこうしてこの言葉は一般に知られてしまっているわけですから。現在は他の言葉になっているのかもしれませんね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、しゃべりすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。